縄文人たちは未開で未発達な人々と思っている人が多い。それは日本人の土台となった縄文人のことを学校教育ではほとんど教えてこなかったからである。北海道の先住民族はアイヌ民族と勘違いしていた私は、改めて縄文人について調べ、己の尖学を認識した。日本の縄文文化は1万年以上の歴史がある。非常に長い間続いていたが、それは停滞でも未発達でもなく、優れた技術や豊かな精神世界を持ち、成熟した社会であった。平均寿命30歳前後、平均身長、男性、約150センチ、女性、約140センチ。女性は16、17歳頃から子供を産み、生涯で5から7人ほどの子供を産んだ。子供の生存率は 60% 前後らしい。半地下形式の縦穴住居に血族関係で住んでいた。集落は大きくても10から15軒ほど、やはり血族関係でつながっている。男性は山や海で狩猟を行い、女性は木の実や草の採取を担当していた。主食は栗、どんぐり、あわ、土地の実などで、縄文土器で煮炊きをしていた。狩猟採取した食料は集落全体で分配した。衣服は植物の繊維を編んで作ったものや、鹿などの動物の皮を利用したりして作っていた。土器や土偶と同じ縄文模様を衣服にも描いている。装身具で頭から足先まできれいに飾っていた。縄文時代は争いのない平和的な共同社会である。縄文時代には人々が争った戦争の痕跡は見られない。農耕社会と違って国家や都市の成立はなく、大規模な集落でも200から300人程度である。余剰生産物が少ないため、富を独占する者もいなく、生産物は平等に人々に分配されていたと考えられる。特別の支配者もいなく奴隷もいない社会である。歯のない老婆の遺骨が発見されたが、なんと60歳まで生き延びていた。きっとみんなで柔らかくした食べ物を与えていたと思われる。日本は温暖で四季があり、山の荒、海の幸に恵まれ、周りを海に囲まれた自然豊かな島である。自然と共生し、自然を破壊することなく崇拝し、継続的に活用して共存してきたから、1万年以上の採取狩猟社会を維持できたと思う。一方、農耕社会は巨大国家と支配者を作り出し、自然を破壊して農耕地を広げ、稲作労働者として奴隷を生み出して戦争を繰り返してきた。それは一部の特権的権力者のための社会である。どちらの文明が優れた文明なのかは明らかである。しかし、この長い間続いた縄文時代もやがて終わりが来た。紀元前4から3世紀頃、北部九州に渡来人が稲作を持ってやってきた。それも集団でやってきた。上陸した北部九州で稲作を中心とした農耕社会を築いていく。なぜ荒れ狂う海を渡ってきたのだろうか。その頃の中国は約500年間に及ぶ春秋戦国時代である。おそらく戦いに疲れ、東の楽土を求めて渡ってきたのではないか。やがてこの渡来集団は、その後も何度かに分かれてやってきた。仏教と漢字を持ってきた者などもいる。渡来集団と縄文人は徐々に同化し、 弥生時代の集団を形成していった。九州で始まった水田を中心とする弥生人たちは、やがて中国地方、大阪、奈良へと北上していく。途中、出会った同化しない縄文人たちとのトラブルは、戦いで解決した。故郷の国で戦い方を学んだ人々である。現在、兵庫や大阪の縄文遺跡から矢尻の刺さった縄文人の遺骨が数多く出土している。戦い方を知らない縄文人は、同化するか北へ移動するかして難を逃れ始めた。一方、縄文晩期には、遺跡から祭祀の道具や遮光器土偶が数多く産出していることから、祈祷が行われていた。祈りの意味は、南の弥生人からの脅威なのか、または気候の温暖化が進み、狩猟採取経済がうまくいかなくなったためかわからない。戦いに優れた渡来人といってもその数は少ない。弥生人として集団化するには、縄文人が積極的に農耕社会に入っていったと思われる。こうして日本は、農耕社会経済を基盤とした弥生時代に移行した。やがて奈良に大和朝廷が誕生して、国家体制が生まれる。水田を中心とする農耕社会は、本州の青森まで到達し、そこで止まった。津軽海峡の先の蝦夷地は、米が取れない島である。東北の縄文人たちは、弥生人化するか、北の大地、蝦夷地に逃れた者も多いはずだ。蝦夷地では、その後、12世紀頃まで縄文式の狩猟採取生活が行われていた。蝦夷地は、日本の先住民族、縄文人たちの終焉の地であった。農耕社会が始まり、世界の四大文明が起こり、その後文明人たちは、資源や富をめぐって激しい武力による争いを繰り返してきた。農耕民族の DNA には、トラブルは武力によって解決するという遺伝子が染み付いている。21世紀の現代も、基本的には農耕社会である。世界中で、紛争と戦いが絶え間なく続いている。さらに人による自然破壊行為が行われ、気候のリズムも地球規模で大きく狂ってきた。6月の日本、気温は40度を超えている。もう誰も異常気象と言わなくなった。縄文人たちは、戦いを好まず自然を崇拝し、自然と共存して生きてきた。その縄文人たちの知恵と精神を見習おうではないか。縄文時代は土器の変容で6つに分類している。草創期、早期、前期、中期、後期、晩期。草創期、狩猟採取経済だが、定住が始まり小さな集落が現れた。早期温暖が進み、海岸の集落には貝塚が出現する。千葉のカソリ貝塚。前期円筒土器がたくさん作られ、漆を土器や装飾品に活用し、集落の数が増えていく。関東地方の多くの縄文遺跡。中期大規模な拠点集落が発達し、翡翠や黒曜石等の交易が各地と盛んになる。青森の三内丸山遺跡。後期、大規模な拠点集落は減少し、集落の拡散化や分散化が進み、各地に環状列石が出現した。青森の小牧屋遺跡。晩期、遮光器土偶や土面など祭祀の道具が多く作られ、装身具類も多様となる。青森の亀ヶ丘遺跡。